さあ、今週も始まりました人間病院。どうも、徳松武史です。
上田です。
はい、というわけで、今週もですね、この二人でお送りしたいと思いますがですね、
はい、
このポッドキャストはですね、
はい、
こう人間のですね、はい、気になる部分とかですね、なんかちょっと気持ち悪いアピールみたいな部分がですね、
はい、
あれ、病気なんじゃないかと、医学的に。
はいはいはい。
それを解明してもらうお医者さんを、番組内で募集するためにやっているという、そういったポッドキャストになっておりますが、
はいはい、
大丈夫でしょうか。
はい、はい、大丈夫です。
というわけでですね、毎週ですね、
はい、
僕らのそのまあ見つけたですね、
うん、
解明はできてないけどですね、
はい、
見つけた病気をですね、
はいはい、
毎週、まあ3個ずつぐらい紹介していますが、
うん、
今週はですね、
うん、
ちょっとたまたまそのインターネットを見ていたら、
はい、
ちょっと気になったニュースみたいのがあって。
はい、
で、それで、ちなみに僕らがもうすでに、その調査済み、うん、発見済みである病気と照らし合わせて、
うん、
ちょっと今一度、喋りたいなと思ったんですけれど、AKB48 に、
うん、
板野友美ちゃんっていう子がいるんですよ。
うん、
はいはい。で、その子は、
うん、
まあ、すごい、AKB の中でもすごい人気がある子なんですけど、
うん、
アヒル口なんですよ。
おうほうほうほう。
で、
うん、
その子が、
うん、
インタビューで、その今はチャームポイントになっているけど、
うん、
昔はこのアヒル口がコンプレックスだって書いてあったの。
うん、
でそれ見て、
うん、
そうなのって思って、
うん、
僕アヒル口って、
うん、
あれ鈴木亜美とかでもそうですけど、
うん、
あれ完全に自分で操作してるんじゃないの、あれもう作りなの、あれ。
いやいやいや、
そういう体の作りなの、あれ。
そういう人もいますよ。
あれもうやむを得ずアヒル口っていう人っているんだ。
あのね、アヒル口っていうのは、
はいはいはいはい、
もともとそういうアヒル口の人と、
はいはいはい、
アヒル口病に分かれるんですよ。
ああ、なるほど。まあ、ちなみに、この、うん、今回紹介する病気が、まあ、まさに、
うん、
そのアヒル口病という、
うん、
はい、病気の紹介なんですけど、
うん、
あ、分かれるんですか？
分かりますよ。
じゃあ、ちゃんと、もう、どうしてももう、うんって、もう口を、もうどうしても口つぼめたいけど、アヒル口になっちゃうっていう人もいるわけですね、世の中に。
それはいますよ。
あ、そうなんですか？
ね、
けど、
うん、
けどアヒルまではいかないんじゃないですか？ちょっと、その、ちょっと唇が出てるとかじゃなくて。
だから、アヒル口っていうのはなんかこう、なんていうんですか、
なんかその、まあ、わかりますよ。
伯爵のひげみたいな、
はいはいはい、
口の。
ちなみに、今、こう、うん、まあ、ポッドキャストなんで、
うん、
まあ、聞いてる方には伝わらないですけど、
うん、
僕、今、ちょっと、こう、アヒル口してるじゃないですか。
うん、してますね、うん、うん。
なんか、
うん、
まあ、当然、
うん、
わざとですけど、
うん、
どうですか、ちょっと、普段より可愛くなります？
うん、なりますね。
あ、なります、
うん、
僕でもなると。
そういう効果があるんですよ。
そういう効果があるからやってるんですよね、
う
ん、いやだから僕は全員そうだと思ってたのに、
うん、
今日その記事を見た時に、
うん、
小さい頃は、うん、コンプレックスだって書いてあったんで、
うん、
コンプレックスだったってことはね、コンプレックスだったってことはわざとじゃないな、って思ったんですけど。
その AKB の子は、まあ、病気ではないですよ。
いやいや、僕はちょっと今回そこも疑っていきますけどね。AKB のその板野友美さんは、
うん、
アヒル口病だと思ってますけど。
ほう。
はい。で、うん、けど、それを、ひょっとして違うのかなって思ったの、が、
うん、
ね、
うん、
そこの記事の最後に、
うん、
男性で言うと、
うん、
松山健一のようにとか書いてあったんですよ。
はいはいはい。
松山健一ってアヒル口なんですか、うん、あれ。いや、だからアヒル口の概念がわかんないんですけど、
うん、
その、うん、板野友美さんは、うん、確実にその鈴木亜美級のアヒル口なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
他に、まあ、有名なアヒル口の芸能人っていうと、
うん、
上戸彩って書いてあったんですけど、上戸彩って別にアヒル口病じゃないですよね。
あの子、まあ、上戸彩ちゃんは、
はいはい。
アヒル口病ですよ。
あ、上戸彩って、
うん。
上戸彩さんって、アヒル口病なんですか？
あの子はアヒル口病ですね。
そうなんですか。
あの子はアヒル口じゃないですもん。
あ、アヒル口。え？いや、だから僕、そんなに、上戸彩が、アヒル口してるイメージ、あんまないんですけどね、そんなに。
たまにやりますよ、
あ、たまにやります？
うん。
もうとにかく僕の中で、うん、あとあの、まあ、上ちゃん知らないですけど、田中美穂っていうそのモデルの子もいるんですけど。
あ、ちょっとわかんないですけど。
わかんないですか、うん。まあ、そうですね。まあ、鈴木亜美みたいな顔してるんで、まあ、もう全部わかりました。
うん。
ちょっと話ややこしいんで、はい、もう全部鈴木亜美で話していいですかね。
あ、基本そうしましょう。
基本鈴木、はい、なんか上戸彩で話すとなんかちょっと話が難しいんで。
田中美穂、
田中美穂とかで話して
る。
ああ、今知ら、わかりました。はい。はい、はい。
そうですね。アヒル口。この子はアヒル口病ではないですね。
なんでその権威みたいになってる、そのアヒル口病のなんか権威みたいなポジションになってますけど。
田中美穂ちゃんは、田中美穂ちゃんは、
はいはいはい、
アヒル口 ですから。もともと。
ああ、そうなんですか。うん、で、僕はちなみにその田中美穂ちゃんも、
うん、
アヒル口病だと思ってますけどね。
アヒル口だけど、それ以上のアヒル口をしてしまうと、
そういうことですよ。だから、
うん、それはそうですよ。うんうんうん。
それはそうですよ、うん。はい。僕はそういう意味で言ってるんですよ。
あ、そういう意味ですか。
だから、その、自分の持っている、うん、自分の持っているアヒル口以上に、うん、アヒル口にしちゃうことを、うん、アヒル口病と。言ってますから僕の中でね。
あ、
だからそういう意味で上戸彩が、うん、自分のアヒル口以上のアヒル口を出したところを、うん、あまり見たことがない、うん、最悪今の月空流れ星では見たことがないと
そうです。
僕はそう断言してちょっとね今あの僕が見た、うん、その板野友美ちゃんのね、
うん、
ニュース探してるんですけど、
うん、
もうちょっとねあれじゃないですか、やばいと思ったか分かんないですけどね、
うん、
消えてますねこれちょっとちょっとね今ね僕があの話してるの感づいてねちょっとあのヤフーニュースから消えてますねちょっと
あ、そうですか、は
い、いやだから、はい、まあその板野友美さんはちょっと分かりづらいので、
うん、
はい、まあさっきからちゃんとさんで、ま、迷ってるのもこれもちょっと病気の一部なんですけれど、
うん、
とにかく鈴木亜美さんはどうなんですか、うん、アヒル口病なんですか、それなのかあの人はアヒル口なんですか、
あの子はアヒル口ですけど、
はいはいはい、
重度のアヒル口病ですね
そうだ、はい、アヒル口であり、はい、重度のアヒル口病であるってこと
です。そうです、
ってことになるとその板野友美さんの昔コンプレックスだったっていうのも嘘でしょ、うん、なんかハゲがコンプレックスで、うん、余計ハゲにするとか、
うん、
太ってるのがコンプレックスで余計太るなんて人いないですから、
まあはいはい、
だからアヒル口がコンプレックスで、うん、よりアヒル口を強調するとか、
うんうん、
ありえないでしょ、だからアヒル口がコンプレックスっていうのは嘘でしょ、
ね、もしかしたら、
はい、
アヒル口病の存在を知ってたかもしれないですからね。
ああ、なるほどね、うん。そこを警戒して、
そうそうそう、
自分でこう伏線を張ってるっていう。うん、あ、それはもう絶対あると思いますよ。
うん、
その、板野友美さんは、
うん、
アヒル口がゆえに、
うん、
で、まあ、当然 AKB のね、上位に食い込む子ですから、そもそも可愛いですから。
うん、そうですね。
だからちょっと周りからも、ちょっとあの、可愛い子ぶっちゃってってね。
うん、
ね、
うん、
だからもうその頃でしょうねコンプレックスだったのが、
そうかもしれないですね、
うん、けどその時アヒル口病出てたんでしょうけどね、
あ、
だからもう結局無意識にやっちゃってるとこもあると思うんで、
一人ね、あの 多分誤解しちゃいけない俳優が、若手俳優が一人いるんですけど。
ああ、そうなんですか。
成宮弘樹くん。
あ、それも書いてありました。
うん、あ、そうですか。
成宮弘樹くんは、アヒル口ですよね、うん。
アヒル口ですね。
あの人は、
重度のアヒル口ですね。
重度のアヒル口であり、
うんうん、
アヒル口病なんですか？
ではないんですね。
ではないんですか？
はい、あれは違うんですよ。
まさかここに来て上田さんが成宮隆の肩を持つとは思わなかったんですけど、それはもう肩を持つとかではなく、
うん、
現実的にアヒル口病でないっていうことだ
ね。そう、ちゃんとしたね、なんていうんですかね、あの子はちょっと病気に見られがちなんですけど、
うん、まあ確かに顔立ちもね、うん、やっぱりちょっとこう可愛い感じなので、
うん、
まあそれを強調してるんじゃないかなんて疑いをかけられるのもまあ確かにしょうがないですよね、
うん、でも違いますからね。
違うんですか、うん、
本当のアヒル口病っていうのはまあヤンキースの松井とかですかね。
ああそうだったんですか。
うん、
意外なところに隠れてましたね。
あの人はちょっとね、
僕ちょっと今気づきましたけど、
もうまさにアヒル口の巨人ですよ。
なるほど、
うん、
まあそういう意味でね、松井がね、うん、自分の可愛さをアピールしたいっていう気持ちもわからんではないですよね。まああんだけ可愛くないとね、せめて口ぐらいはっていう。
そう、そういう意図でやってると思うんですけど。
あ、なるほど、
うん。
っていうことはやっぱりもともと可愛らしい鈴木亜美、板野友美さんというのは、
うん、
あくまでもやっぱりそもそも、顔が形状的にアヒル口、
うん。うん、そうそうそう。
の延長上のアヒル口病っていうことですね。
うん、そういうことです。
けど、うん、なんかまあ、自分がちょっとアヒル口なことをいいことに、うん、ちょっとアヒル口病でね、うん、可愛さを2倍3倍にしてたところ、
うん、
周りから反感を買ったため、
うん、
ちょっとアヒル口病に対して伏線を張っている節があると、
うん、そういうことですね。
あ、そういうことだったんですか。僕はもうアヒル口の人間なんてゼロ人だと思ってたんですよ。
ああ、そう
だ、アヒル口の人は漏れなくアヒル口病だと思ってたんで。
あ、それはダメですよ。
それは
完全なる、それはね、ちょっと ひどいですよ。
ああ、なるほど。
うん。なんかもともと、ね、そういう顔に生まれてきた人を否定するようなね。
ああ、なるほど。すいません、うん。ちょっと身体的なことを指摘してたのと一緒ですよ。
それはね、ブスにブスっていうようなもんですよ。
ああ、すいません。
うん、
だけど、アヒル口で損してる人はいないでしょ。うん、
だからゴジラ松井とか
は、
ね、
いや、だからあの人はアヒル口病でしょ。あの人はもう
ココリコの田中とかも、
ね、ああ、なるほどね、
うん、まあ僕から見れば損してますけど、ね、
だから例えばアヒル口、例えば松井秀喜はアヒル口病が治ったとするじゃないですか、うん、病気がちゃんとあのお医者さんがね、うん、
気づいてね、
気づいてちゃんと治療を受けて、
うん、
まあ多分外科なんですかね。
外科じゃないですね。
あ、内科ですか。
いや、内科っていうか精神科ですよね。
精神科の治療を受けて、うん、アヒル口病が治ったとするじゃないですか。
うん、はいはい。
で、そういう場合、松井は、あ、もともとちょっとアヒル口だったんだねってなるんですか？
ん？松井が？
松井です。
はい、本人がそう思うってこと？
いや、そんじゃ見た目で。あ、あ、治ったけど、あ、もともとちょっとアヒル口なんだね、松井さんってってなるんですか？
あ、
松井、松井、いやいやいや、
見る人が、
松井さんは。
あ、松井本人が？
はいはい。
いやいや、思わないですよ。
いや、思わないじゃなくて、
うん、
いや、だから、うん、要するに、板野友美さんも、
はい、
病気の治療を受けたとするじゃないですか。
うん、
で、
ね、
手術が終わって、
うん、ま
あ、手術っていうか、まあ、精神科ですけど、病気、手術が終わった後に、
カウンセリング終わって、
やっぱり、もともと、もう病気は出てないですから。
はい、
けど、あ、やっぱりもともと、
うん、
あれでしたねっつって、アヒル口でしたねってなるわけじゃないですか。
うんうんうん、そうですね。
もともと。ちょっと今インターネットで一回見ました？アヒル、板野友美さん。
板野友美さん。
すごいですよ。
あ、そうですか。
はい。
板野友美さん。
友美さん。AKB のですけどね。
ああ、そうですか。
ま、もう、鈴木亜美超えですから。
じゃあ相当ですね。
ビートゲザー超えしてますからね。
ああ。
いっぱいなんか。
あ、あー、これはひどいな。
ほんで、インタビューの時、うん、コンプレックスだったとか言いやがったんで、
うん、
ちょっと、 ね、気になっちゃったんですけど。
これは重度のアヒル口ですね。
はい。けどこの子も、うん、まあ手術して治ったとしても、うん、そもそもアヒル口だと思うんですよ。
うん、そうですね。
そういう意味で言えばね。
もう。
で、
う
ん、もうこの話、本当は終わってもいいんですけど、うん、松井秀喜は、うん、手術後どうなんですか？お前全然アヒル口じゃねえじゃんってなるのか、
うん、
あ、ちょっとアヒル口だったんだってなるのか、松井秀喜の話です。
お前全然アヒル口じゃねえじゃんって言われますよね。
あ、そうなんですか。うん、じゃあもう松井はね、
うん、
重度のアヒル口病ってことですね。
うん、もう第一人者ぐらいな。
だからそういう意味で言えば、うん、成宮博樹に関しては、
うん、
仮にですよ、手術して、
うん、
手術しても、
はい、
うん、変わってねえじゃんお前の顔ってことですよね。
仮に手術したとしてもね、
仮に手術したとしても、
うんうん、
手術前と一緒じゃん顔ってなるってことですよね。
どっか変えたって言
われ
ますよね。
あ、変えたってなるわけ、うん、上戸彩はどうなるんですか。ちょっとあれ、ちょっと引っ込んだねみたいな。どうなんでしょうね。
可愛くなったじゃんとかね。
可愛くない
、うん、
だってもうアヒル口やめちゃえばいいのにね。なんか、
あの嘘っていうかね。
いや嘘ですよ、あのアヒル口すると顔がね、うん、2倍可愛く見えて心が2倍汚く見えますよ、あれ。やめた方がいいですよアヒル口はね。
そうです、あんまりいい
もの
じゃない
ですね。気持ちはわかりますけどね、
うん、
はい、
うん、
まあといったわけで、
ええ、
まあアヒル口病というのは、
うん、
まあ治す場合は、うん、精神科の方に通ってくださいと。
まあ治した方がいいと思いますけどね。
いや本当に治すきっかけとしては、うん、まあさっきほど言ったように、
うん、
可愛さ2倍見にく心の醜さが2倍っていうね、うん、
そうですね、
まあ、そういうあの逆効果が、
うん、
はい、リスクがあるの です、ね、
まあ、まさに可愛さ余って憎さ100倍ですよね、
うん、まさにこのアヒル口のためにあるような、うん、そういった言葉になっていますが、
はい、
はい、まあ、といったわけでですね、
うん、
まあ、2個目に移りたいと思うんですけど、うん、
はい、
まあ、これもちょっとあの見た目に関する病気なんですけれど、
はいはいはい、
これはねちょっと僕はあのなんならちょっと好きですね、この病気の人は。
ああ、そうですか。
愛くるしいと言いますか。
は
い、グラサン姿一目でも見せたい病という。
ああ、
こういった
病気にな
って
ます。今心にズキンと来たような感じがしますけど。
ズキンと来たっていうのはその自分の古傷が痛んだってことですね。
ちょっと痛みましたね。
あ、うん、なるほど、うん。僕もまあ似たような、
うん、
古傷はあるんで、まあ、そこら辺の、はい、
うん、
まあ、お互いの古傷をいじくり合いながら、
はいはい
はい、ちょっと話していきたいなと思いますが、
はいはい、
まあ、これはあの病名通りですね、
うん、
登場シーンの時だけグラサンをかけてるやつのことですね、これ。
ああ、はいはい、一目見せるっていう。
一目見せる。もう、時間にしたら 0.5 秒ぐらいじゃないですかね。なんならもう来る途中もかけてないかもしれないですね。はいはいはい、到着してからかけて、
うん、
出会った時に外すと。
印象だけ与えるっていう。
印象だけ与えるっていう。けど、うん、それぐらい威力があるってことですよ、グラサン。
うん、ありますね。
それぐらいグラサンに対しての憧れがあるってことですよ。
ありますね。
はい、
僕もありますからね、グラサンは。
気持ちはわかりますよね。
うん、
僕も革ジャン姿一目、見せたい病っていうのを発症したことがあって、19の時に発症っていうんですかね。
なかなかひどい病気ですね。
なかなか、
うん、
っていうか、
うん、
まあ革ジャンに合う人なんて限られてるじゃないですか。
うん、まあなかなかいないでしょう ね。
まあ偏見かもしれないですけど、革ジャンに合うのなんてプロレスラーぐらいじゃないですか。なことないですかね。
まあ、佐々木健介ぐらいでしょうね。
佐々木健介ぐらいしかね、
うん、
似合わないですよ。もう、大仁田敦史ですらもう似合ってないですから。
まあ、似合ってないですからね。
似合ってないですから、
うんうん、
そういった意味で、
うん、
なんか、けど憧れはあるわけですよ。
うん。
ほんで、なんか高校生の時に、
うん、
まあ、友達から売ってもらったんですけど。
革ジャンを？
革ジャンを、うん。はい。けどもうずっと着れなくて、
うん、
もういつ着るものかね。タキシードだったらね、
うん、
パーティーの時着ればいいってわかるけれど。
それ、なぜ着れないんですか？
いや、それはもう、似合ってないってわかってるからですよ。
あ、もう自分でも似合ってないっていうのは。
あ、自分でも似合ってないっていうのはわかってます。
あ、はいはいはい、はいはいはい。うん。
ほんで、まあ、ずっと切れずにいたんですけど、うん、僕はあの高校出た後に、うん、ちょっと東京に一人暮らし始めまして、
はいはい
はい、もうね、
うん、
東京だったら誰も知り合いねえし、
うん、
ね、
うん、
もう東京デビューですよ、
うん、
かましたれっていうことで、
うん、
ミニストップ行くときに、
うん、
はい、革ジャン着てったんですけど、
はい、
はい、それっきりですね。
それはどうでしょう。まあ、感想としては。
なんでしょうね、うん。もう、なんだろう。いや、けど実際に笑われてるっていうのもあると思いますけど、
うん、
もうなんていうんですか、実際にこう、もう、みんなが僕のことを笑ってる気がして。
はいはいはい。
革ジャンを着てる。
ああ。
はいはい。だから本当は、あの、ミニストップ行って、
うん、
なんかそこで買って、どっか出かけるつもりだったのかな。うん、いや、どうだったっけな、
うんうんうん。
とりあえずもう家帰りましたからね、そのまんま。
もう、
耐えられなくて。
もう脱ぎ捨てて。
脱ぎ捨てではないですけど、はい。
もう自己嫌悪に落ちたんですか。
自己嫌悪ですね、もうあれは。
あ、
だそういう、こう、グラサン姿一目でも見せたい病っていうのと、これ、症状は一緒ですよね。
全く一緒ですね。
全く一緒ですよね。
うんうん。
まあ、そういう意味では、グラサンの方が、脱着が簡単なので。
うん。
ね。
あ、でも、その、グラサン姿一目でも見せたい病の、
はいはいはい。
ちゃんとした定義として、
ああはい。
自慢が入ってるんですかこれ。
ああ、そもそも、
うん、
自慢ではないでしょ。
あの、チラリズムじゃないですけど。
ああ、そうですね。だからその、
うん、
そう、普段はかけてるんだぜってことなんですかね。だから、うん、まあ、先ほども言いましたけど、まあ、言ったっけな、結婚式とかで多い、あとはまあ同窓会で多いんですよね。
ああ、はい、はいはい。
だから同窓会っていうのはやっぱり久しぶりに会ったと、
うん、
ね、もう俺は変わったんだぜと、
うんうんうん、
変わったんだぜアピールを与えるために、
うん、
一番持ってこいなのがやっぱりグラサンっていうのが、アイテムが一番変わったと、
うんうん、
大人になったんだ俺はっていう部分をアピールできるアイテムなので、
チョーカーとかね。
はいはい。まあ、ちょか、いや、わからんでもないですけど、
はい、
ちょっと多分間違ってますけど、
そうですかね、
はい、けど男は、そのチョーカーに、自分の成長を投影しがちですけどね。間違ってますけどね。
うん、
これだけちゃんと言っておきますけど、
うん、
真似すると第二災害が出てくるんで。
あ、そうですか、う
ん。グラサンはまだいいですけど、うん、チョーカーは危険なのでやめてください。
まあ危ないですね、
はい。チョーカー姿一目でも見せたいとか危険なので。
うん、
はい。ちょっと、面白すぎて何の話してたか忘れちゃったんですけど。
自慢要素は入ってるんですか、ね、
自慢要素があるかってことですよね、うん。自慢じゃないと思いますよ、やっぱり。
あ、そうですか。
はい。
チラリズムはない。
なんか違った一面を見せたい。まあ、あとは、僕の詐欺の革ジャンと一緒ですけど、
うん、
ただの憧れの達成ですよね。憧れを達成したいだけですよね。
アレルギーみたいなもん、
ね、
ありますかね。
あると思いますよ、
うん。
そうなんですよ。だからね、うん、これまあ昔からね、
うん、
話してますけど、
うん、
これ結局、アレルギー体質の話なんですよ。
うん、ね。そうですよね。
だから、
うん、
氷室京介ぐらい、グラサンが似合ってれば、
うん
ね、
うん、
こんな病気にかかる必要性ないわけじゃないですか。
ですね。
はい。まあ、うん、ちょっとね、氷室京介が本当にグラサン似合ってるのかっていうところから、まあ、話さないといけないですけれど、
うん、
要するに、まあ、似合ってれば、
うん、
ね、まあ、究極のことを言ってしまえば、ね、タモリさんだったら別にね、
うん、
外す必要ないですからね。逆に外されたら困っちゃいますからね。
まあ、タモリさんも、本当は似合ってるかどうかもちょっと、
まあそうですよね、
微妙ですけどね。
だからそういう、うん、確かに、鈴木雅之に関しても、
うん、
確かに、グラサンがトレードマークですけど、
うん、
改めて考えると、
うん、
似合ってんのかっていう話もありますからね。
まあまあまあ、そうですね、
はい。
僕の中じゃ宇崎竜童ぐらいしか。
宇崎竜童は似合ってるんですか、うん、
似合ってる。
あ、似合ってる。
思いますけどね。
うん、だから、意外に、その、うん、まあ日本人でね、
うん、
はい、 グラサン似合う人っていうのは、
まあね、
なかなかいないんですよ。
まあもともと、まあどこか、まあアメリカとか。
やっぱそうだと思いますよ。すね、昔ジーパンは日本人に合わないなんつって、キムタクとかめっちゃ似合ってるじゃないですかとか言って、誰か忘れたけれど、いや、キムタクだって所詮日本人だから似合ってないよっつって、むちゃくちゃ反感浴びてたタレントを見たことありますから。
あ、でもその人は素直ですね。
僕もコメントは控えさせていただきますけれど、
僕もそうします。
あ、そうですか。
あのコメントを控えさせていただくっていう意見ですよ。
もう完全に言っちゃってますけどね、まあ、だから、まあ、日本で言えば、その、まあ、なんか、浜崎あゆみとかね、はい、なんか、ようかけてるイメージあるじゃないですか、でかいサングラス。だから、ああいうのでも、究極別に似合ってないわけですよ。
まあね。ね、
レディー・ガガしか似合ってないわけですよ。最近覚えたフレーズなんで、ちょっと。合ってるかわからないですけど、だからまあ外国の方の方がね、まあジーパンに関しても、まあサングラスに関しても似合うけど、憧れは捨てれないわけですよ、東洋人だって。はい。けどやっぱりそういう引け目からすぐずっとかけてられないと。
はい。自分が似合ってないってことを。もう分かってるんですよね。グラサン、例えばグラサンに対して、
はい、
自分の体がね、
はい、
顔がね、
はい、
アレルギーを起こすってこと
は。なるほど、そういうことですね。
分かってるってことですよね。
だからまあ、これはもうアレルギー体質の話なので、ね、だからもう実際普通のアレルギーだったらね、こう、痒くなったりとか
症状が出ますよね。
出ますけど、いかんせんこの病気に関して言いますと、その痒くなったりはしないので、いいですもん、かけてて。
そうですね。
いいと思います。けど、今後このアレルギー体質っていう話が出たので、まあ、今後はいろいろあるんですよね、上田さん。アレルギー体質っていうのは。
あ、もうこうやってどもるぐらいめちゃくちゃありますよ。
そうですね、ちょっと一瞬興奮してどもっちゃうぐらいいっぱいありますからね。
はい、
まあ、代表的なところで言えば、まあ、その川ちゃんもそうですしね。
まあ、グラさんももちろんそうですし、グラさんももちろん
ありますし、その
何でもありますよ。
ダウンベストアレルギーとかも何でも、
さっき出たジーパンもそうですし、
はいはいはい、
車だってそうですし、
車だってそうですから、
何でもそうですよ。スーツだって何でも。
そうです、下ネタとかもね。
下ネタが体質にね、
体質的に合わないっていうね。
下ネタをギャグで言ったとしても、
はいはい、
エロく聞こえるっていうね。
そうそうそう。
いやらしく聞こえる
っていうね。残念だね。だからもうそれはね、別にもう体質ですから。もう罪はないので。
まあそうです。
けど、
そうです、
あくまでもアレルギー体質ですと。ね。そういう部分は、やっぱり最近の飲食店でも、こう、アレルギーのね、かかってないかみたいなね、なんか表みたいのあるじゃないですか。
ありますね。
ちゃんと。だからちゃんとああいう親切な世の中になってるので、まあ、話す前にですね、僕はこういうアレルギーですっていう表さえね、提示していただければ、別にその人の下ネタがね、似合ってなかったとしてでもですね。
はいはい。
まあ、聞き側としては、まあ、包み込んであげれるかなという。
そうですね。なんか、包容力というか、こっちにもね、そういう。
そうですね。
自分にもアレルギーがあるけど、
そうです。
まあ、例えばグラサンをかけたいけど、かけれないっていう気持ちがあるんだったら。
いや、本当です。もうこれ、牛乳飲みたいけど、飲めないのと一緒ですから、
そうです、そうです。相手のアレルギーもね、はい、なんか、許してあげるっていう。
いや、本当ですよ。
多めに見てあげるっていう、ね。
多めに見てあげるという。だからこの手の病気に関しては、その相手の、ね、痒くならないので、大丈夫ですっていう。
そうです、映らないですからね。
映らないので、これ、しかも映らないので、だから、その、まあ、実際ね、お医者さんをこのね、ポッドキャストで募集して、お医者さんに聞いたら違うことを言うかもしれないですけど、多分、おそらく、痒くならないから大丈夫ですって。 言われるんじゃないですか、多分。
まあ、それしか言えないですからね。
それしか言えないですからね。うんうん、治療法がないですから。
治療法ないですよ。
はい、うん。アメリカ人に生まれ変わってくださいとかになっちゃいますからね。
そう、ブラッド・ピットとかね。
ブラッド・ピットになってください、
うん。女性だったら、まあ、誰ですかね。キャサリン・セタ・ジョーンズとかになるしかないです。
なるしかないってなっちゃいますからね。うんうん、はいはいはい、うん。だからそのラップアレルギーとかもありますけどね。
うん、ありますね。
まあ、そのジャニーズ系の方はもうほとんどが、
うん、うん、
かかってると言われているラップアレルギーもね、
うんうん、
もう黒人の方に生まれ変わってくださいとしか言いようがないですからね。
ジャニーズ全体的にラップアレルギーはかかってますね。
かかってますからね。だから別にいいんですよ。
うん、
はい。
全然いいですよ。
全然いいんですよ。
うん、
だから全然いいと思ってるから、なんか変なこと思わないでほしいですね、なんかこれ。
あ、そうですね。
変なジャニーズバッシングだと思わないでほしいですね。
うんうん、まあそうですね。はい、浜崎あゆみは、バラードアレルギーとかありますね。
バラード浜崎あゆみバラードアレルギーだったらもうあと日本誰にバラード歌わせりゃいいんですか、もう。だけどしょうがないですよ。アレルギーですからね。
しょうがないんですよ。
で悪いっつってるわけじゃないですから。
うん、そうそうそう、
はい、
うん。
しょうがないです、それは。うんうん、まあというわけで、
うん、
はい、まあここら辺でですね、うん、まあ二つ病気紹介してきましたけど、
うん、
どうしましょうね。
うん、
まあ今日、だいぶ喋ったんで。
まあね、
はい、
あの二つとも結構濃い病気だったんで、
そうですね、
うん、
これちょっとさらっと最後にもう一個だけ喋っていいですか、ちょっと
なんかあるんですか、
はい、
なんかあるんですか、
なんかもう一個病気あるんですけど、
う
ん、ちょっといいですかね、
はい、いいですよ、
ちょっとこれ相談なんですけど、
はいはいはい、
はい、この僕、まあ要するに最初から言いますけど、僕、まあ患者なんですけど、
うん、
はい、ちょっと解決したいんですけど、
あ、どうぞどうぞ、
はい、しょうもないですけど、
うん、
あのクイズ番組の答えを言いたくてしょうがない病なんですけど、
あ、へ
え、まあ興味ないですよね。
いやいや、そんなことないですよ。
あ、本当ですか、
うん、
これって、うん、まあすごい共感してもらえると思うんですけど、
うん、
なんか複数で、
うん、
そのクイズ番組、
うん、
家族とかでクイズ番組見た時の正しい見方みたいのが、
う
ん、もう僕30年以上生きてますけど、うん、未だに分かんないんですけど、
おお、
はい、
まあ僕は、まあ、ちなみにこの病気はかかってないんですけど、
ね、かかってないんですか、
うん、
どういう意味で、
言いたいけど言わないっていう、
あ、言いたいけど言わないんでしょ、
言わないようにしますよ、
いやだからこれ全くその病気かかってるじゃないですか、
ね、かか
っ、もう言いたくてしょうがないってことはない、我慢できてるから、
我慢できてますからね、
いや僕も我慢しますよ、だから、
あ、そうなんですか、
僕も我慢してるんですけど、うん、けど言いたくてしょうがないので、
うん、
言っていいんじゃないかなってたまに思うんですよね、けど、
うん、
まあ、僕のお姉ちゃんが得意げに答えると、
うんうん、
信じられないぐらいムカつくんですよね、なんかってことは、
うん、
僕がここでまあ答えをね、
うん、
得意げに言ってしまうと、
うん、
あのって決まって分かんないときだんまり決めるんですよね、なんか、
ああ、うん、だからもうあえてね、
うん、もう最初からよし、うん、じゃあもうこっからみんなね、
うん、
誰が一番分かるか勝負だとか、
うん、ね、うん、せーのとか、ね、
せーのとかだったら、
うん、
多分この病気発症しないと思うんですけど、
うん、
この病気って、うん、なんかこう、なんちゅうんですかね、分かるときだけ言うみたいなね。で、なんかもう、最悪な感じだと、もうなんか、うん、当然でしょ、みたいなね、なんか。これは分かるでしょ、みたいなね。で、なんか自分が分かんない問題のときは、だんまり決め込んでるわけですよ。
はいはいはい、はい、
ね。ちょっとなんか、俺も仕返しの気持ちでね、
うん、
自分が分かるとき。
うん、
答えたくなるんですけど、
うん、
なんかそれはそれで大人げないかなーなんて思って我慢するんですけど、
うん、
ちょっともうこの我慢を何回も繰り返すと、
うん、
それこそその心筋梗塞の恐れがあるんじゃないかなと思って、
うん、
だって病気なわけでしょこれ、我慢してるから、
うん、まあ病気ですね、
だからもうどうなんですかね、みんなはどう対応してるんでしょうね、クイズ番、もう今空前のクイズ番組ブームなわけじゃないですか、
ですね、
ということはもうこの患者がもうすごいわけですよ。
まあめちゃくちゃいるでしょうね。
めちゃくちゃいるわけですよ。
うんうん、
どうしてるんですか、みんなどう対処してるんですかね。
まあ、まあ自分で、
はい、
自分の過去をね、
あ、
思い返してみて、
はいはいはい、
例えば、 その誰かが答えを言っちゃうと、
うん、
その時に全然ムカつかなかった人を、
はい、探す、
探すっていう作業をまずした方がいいですね。
ですね、で
その人を参考にすれば 何かちょっと糸口が、
まあ、糸口みたいなのはね、うん、すみません、ちょっと今パッと振り返った分にあの、うん、うち の, あのお姉さんの記憶しか全くないので、うん、もう
そうですか、
はい、何とも言えないんですけれど、
うん、
どうなんでしょう、だからやっぱりそのクイズ番組を見るんであれば、うん、ちょっと用意ドン的に見た方がいいってことですよね。
まあね、やっぱりクイズをみんなで楽しむっていうね。
そう、だからクイズ番組の、うん、その、そもそも、うん、プロデューサーとかね、
うん、
そういう人はどう見てほしいんですかね。その、視聴者の、テレビの前のみんなも考えてねっていう見せ方なのか、
うん、
だから僕、たまにクイズ番組とか見てると、うん、ねえ、うん、不思議な気分になるんですけどね、これ。
お
ー、何が面白いのこれって、なんかその人が別に自分がクイズ解くわけでもなく、
うん、
いやだから結局僕も見ちゃってるからそう思うんでしょうけど、
まあ、人が解いてるのを見るっていうね、
人が解いてるのを眺めるっていうね、
うんうん、
何が面白いんだろうなこれって思うんですけど、
うんうんうんうん、
だから正しい見方っていうのは何なんですか、クイズしてる人を眺めてればいいんですか、その参加するのが正しいんですか、どっちなんですかね
っていうところが狙いなんじゃないですか。
ああ、もう、
うん、
ああ、もうどっぷりハマっとるわけですね。
ちょっとハマってるかもしれないですよ。ああ、そうか。もしかしたらね。
だからまあ、うん、ああ、そうか。だから、うん、まあ、クイズ番組が、うん、こう、かなり人気を占めてるんでしょうね、今。
ああ。
たくさんありますからね、クイズ番組。
まあ、めちゃくちゃありますね、今。
だからやっぱ、あとはまあ、人間って、やっぱり基本的な知識をね。
うん。
ひけらかしたい生き物ですから。
うん、
はい、そういう部分はすごい、うまいことテレビ作ってる人も狙ってるかもしれないですね。そういう人間の心理みたいのをかき立ててるかもしれないですね。
それはもうめちゃくちゃ会議してるでしょうからね。
いやだからね、うん、僕は非常にクイズ番組っていうのは危険な番組だと思いますよ。
あ、そうですか。
NHK のドキュメント番組が地球を救うんだとすればですね、
うん、
クイズ番組が、
うん、
はい、家庭崩壊を生むんじゃないかと。
まあ実際にね、実の姉に対して本当にムカつくっていうね、
そうですね、
現象が起きてるわけですから。
起きてるわけですからね、なんか、
うんう
ん、なんかもう分かってるんですよね、うん、その自分も、うん、その我慢して出たけど、
うん、
もう言いたくてしょうがないから言っちゃったみたいな、
うんうんうん、
その後ろめたさみたいなのもあるんで、うん、逆にこうちょっとなんていうんですかね、空気のように答えるみたいな、わかんないですけど、なんかこう、はいはい、あ、わかったとかじゃなくて、
うん、
なんかこうさらっと答えるみたいなね、
うん、
なんていうんですか、なんかあの独特なクイズ番組を複数の人間で見てる場合の、
うん、
だからあれ友達同士だったら、
うん、
なんかこう用意ドン的に見れるんでしょうけど、
はいはいはいはい、
なんか家族でね、
まあね、家族はまた
ちょっと
違う仲の良さですからね、そういう遊びはできないですよね、今さらね、
今さらね、
うん、だからまあ家族で見るときはもう無理なんじゃないですか、
無理だってことですか、
うん、で友達と見る場合は、
はいはいはい、
その用意ドン的な
用意ドン的ね、
うん、
いやすいません、今全然噛むとかいうレベルじゃなかったですね、なんか。
用意伝的なね。
用意伝的なね。うん、龍馬伝みたいになってましたけど。
そんな感じで見ると、
あ、
ちょっと平和に楽しく見れるんじゃないですかね。
う
ん、
家族でクイズ番組は危険だっていうことですね。う
ん、まあ見ない方がいいです。
見ない方がいいっていうことですね、う
んうん。まあクイズ番組をどうしても見たかったら見たい人だけ見るっていうね。
なるほど。
見たくない人はまあ、なんかね、DS とかなんかあれば。
あとは、うん、まあ、クイズ番組を見る前に、ちょっとこう回答用紙みたいのを配っといた方がいいかもしれない、
ね、あ、そういうのもいいですね。
ね、
う
ん、書き留めるっていうね。
うんうんうん、うん。
はいはいはい。まあそういう、
うん。
うん、
まあそれはまあ、 徳増くんみたいなキャラじゃないとできないでしょうね。
あ、そうですかね。だからなんか何かしらのこうその答えを言いたいっていう欲望のね、うん、はけ口みたいのをね、
めちゃくちゃ大声で言うとかね。
そうですね、うん、穴を掘ってこう大声で言うって、ね、あとあの木が生えてね、その木で作った笛を吹いたら答えが
なんか今ストレス解消グッズでなんかあの壺みたいのがあって、
あ、そんなあるんですか。
うん、あの大声で言ってもあの周りに聞こえないっていう壺があるんですけど、それ利用するって見てですね、
それを購入するとかね、
うんうん、
その壺を購入するとかね、
そうそうそうそう、
なるほど、
うん、
まあ基本的にはあまりまあ家族でクイズ番組を見ない方がいいということですね。
そうですね。まあ、まあ、絶対見ない方がいいかもしれないですね。
いいかもしれないですね。うんうん、本当に。いや、だからね、うん、まあ、やっぱりこうやって、あの、まあ、4回か5回もうこれやってますけど、
はい、
基本的に病気って治らないですね、なんか。
それここで言ってる病気っていうのは、はい、まあ、基本的には絶対治らないですよ。
絶対治らないんですか。うんうん、そういう病気がばっかなんですか。まあ、だから風邪だったらね、
うん、
バファリン飲み合いは治るとかありますけど、
治る病気とか、
はいはいはい、そう、
まあね、そういう難しい身体的な病気とかは、
はいはいはい、
まあお医者さんいますから本物の。
なるほど、
うん、だから僕たちはそういう絶対に治らない病気とかね、
あ、まあけどこうやって発表してるだけですからね、
うんうんうん、
いやけどまあこれぜひですね、うん、まあ、治らないとは言い切れない部分がありますので、
うんうんうん、
ぜひこういった病気を治せる、
うん、
俺は治せるぞという、
うん、
はい、
自信のある方とかね、
はい、大学病院のお医者さんがいればですね、
うん、
ぜひ、このポッドキャストまでメールを送ってほしいなと、
そうですね、
はい、思っておりますので、
うん、
はい、そのメールがいつか、いつ来るまで、
うん、
このポッドキャスト続けていきたいと思いますので、
そうですね、
はい、
頑張っていきましょうよ、
はい、
うん、
というわけで、
うん、
今週以上で終了したいと思います、
はい、
それではさようなら。